もしもし、テレフォン人生相談、勝野博です。よろしくお願いいたします。
あ、よろしくお願いします。
今日はどんなご相談ですか？
おじの相続の件でお願いいたします。
はい、あなたおいくつですか？
40です。
40歳。家族構成を教えてください。
独身で母がいます。79です。
79歳。
はい。
それで一緒に住んでらっしゃるんですか？
はい、そうです。
それでおじということは、
はい、うちの家系がですね、
はい、
10人兄弟でですね、
はい、
5男5女の家庭です。
はい。
でうちの父がですね、5男目になります。で、はい、今回非相続人ということでご相談させていただくのが4男のおじの夫婦の件です。うちの家系はですね、
はい、
残念ながら10人兄弟でも、はい、全員亡くなっておりまして、
はい、
相続人が代衆相続になった5男の息子の私になります。
はい。
直系存続もいませんし、直系秘族、要するに4男の夫婦の子供はいないです。
夫婦の子供いないんですね。
はい、そうです。で、今から15年ぐらい前、おじが亡くなりました。
その4男のおじさんですね。
そうです。で、その時まだうちの父、すなわち5男も生きてたんですが、今から5年ぐらい前に亡くなってしまいまして。
お父さんは5年前に亡くなったんですね。
はい、そうです。で、それでその時にその4男のおじの配偶者ですね、すなわちおばに生前いろいろ面倒見てもらったりっていうことで、まあ、付き合いがあったんで、当然父が亡くなったよってことで、まあ、連絡させていただいたところ、怪我でちょっと足を悪くしてたり、まあなんかいろいろそういったなんか病弱だっていうことで、まあ残念ながら来られなかったんですね。
はい。
で、まあ後日落ち着いて、まあそのおばのところに行って、もともとそのおじの名義の不動産のところにおばは住んでおります。
はい。
で、そのおばがですね、まあ申し訳なかったと、ちょっと怪我しちゃって、はい、もしくは病気で足悪くなっちゃったんで見舞いに行けなくて見取れなくてすみませんでしたっていう話になって、はい、で、ちょっと様子見たところですね、
はい、
使用貸借がどうかちょっとわからなかったんですが、まあそのおじの家、はい、おばが住んでる家のところにですね、
はい、
おじの知り合いかそのおばの知り合いかわからないんですが、まあ住んでる人がいたと。
住んでる人がいた。
はい。その方が一応おばが足が不自由だったりするんで、
はい、
買い物とか病院とか連れてって、まあ、面倒らしきものを見てるよっていうような話をして、まあその時全然興味なかったんで、ふーんみたいな、じゃあなんかあったら連絡してねって形で、まあ別れました。
はい。
そしてですね、今回つい2週間ぐらい前ですね、
はい、
まあどんな様子かなと思って、どうですかって手紙を出したんですね。
はい。
そしたら電話かかってきたんですね。もうそのおばが死んでるよっていう電話が。
それは知人から？
そうです。実はその父が亡くなって会った時から1年も経たないでそのおばが亡くなってたんですよ。
はい。
で、見取って死亡届出したってことは言ってました。はい。で、それでそのおばがですね、どうもその男の同居人に相続で全額あげるみたいなことをなんか相続していたらしくて、まあ、それで今回のご相談は、まあ、それではっきり言っておばあなんで、
はい、
まあ、自分は相続人じゃないんですけども、
はい、
遺言書があるって聞いたもんで、私もそれを見たかったんですけど、もちろん見せてくれなかったんで。
その知人が。
はい。だけどなんか話によると籍は入れてないけど内縁関係とまで言い出しちゃって、ちょっとまあえって感じになってるのが今状態なんですよ。
内縁関係にあったということですか、おばさんと。
そうですね。ただおじ夫婦はずっと学校の先生やっておりまして、
はい、
結構厳格だったんですね。
はい。
で、まさかと思うんですが、そこら辺も含めて争いをしたいなって、まあおばの名誉も含めてですね、
はい、
でそこら辺のなんていうんですかね、諸経費とか相続の話を含めて今後どういう形を取ったらいいのかっていうことのちょっと今回相談させていただきたいなと思いました。
遺言書は見せてもらってないんですね、あなたは。
もし見せてもらってないです。はい。
で、それを見たいということですね。
見たいし、実際本当に全額その同居人にあげるって本当に書いてあるのかっていう、もしくはその相続が本当にあるのかっていうことを知りたいし、あともう一つですね、
はい、
今そうしてですね、おじの名義の家に堂々と住んでるんで、まあはっきり言って 私がその家系の直系になるんで、はい、生前ずっとおじがお前にやるよ、相続はお前にやるよって言ってたのに、
はい、
まあそういった形でなんか選挙されるのも納得いかないし、
はい、
要は法的にまあ白黒つけたいなって思ってるんですが、ただ自分はそのおばに対しては相続人じゃないのと、
はい、
あとおじが死んだ時に相続で4分の1の相続が発生してると思うんですが、
はい、でこういうことに関する要するに法的白黒つけたいと、
はい、そうです、
はっきりさせたいと、
はい、
わかりました。それではですね、はい、今日はこちらに弁護士の塩野谷孝之先生いらっしゃいますのでご相談してみたいと思います。
こんにちは。
はい、よろしくお願いいたします。はい、
今お話を伺っててね、ちょっと事実関係がよく分かりにくかったんですけどもね、
はい、
おじさんが亡くなったのが15年前ですよね。
はい、
でその時にはあなたのお父さんもご存命だったわけですよね。
はい、
で5年前にお父さんが亡くなられたということですよね。
はい、そうです。
そうするとね、おじさんが亡くなられた時に、
はい、
おばさんが法定相続分が4分の3、
はい、
で4分の1はあなたのお父さんですよね。
はい、そうです。
でそのお父さんが亡くなられたんだから、その4分の1をあなたとあなたのお母さんとが相続するってことになりますよね。
あ、そうです、はい、その通り。
そうですよね、
はい、
それで、そのおじさん名義の不動産があって、そこにおばさんが住んでいたと。
はい、
で、おじさん名義の不動産については遺産分割を全くせずに、まあ、そのままになってたわけですね。
はい、はい、そうです、う
ん、でただまあ法定相続分があるから名義はおじさんのままだけれども、あなたとあなたのお母さんで4分の1の権利はあるはずだと。
はい、そうです、
いうことですね。
はい、
うん、それで、おばさんが今度亡くなられて、
はい、
おばさんの相続人っていうのはいらっしゃらないのかな。
いないみたいです。
おばさんの兄弟もいない。
はい、それも残念ながら亡くなって、うん、はい、
全く相続人がいない状態。
いないです。はい、
なるほど。それでそのおばさんが遺言をどうやらしているようだと。
はい、そうです、
うん、でその同居人ですか、内縁の方にそれを遺贈したようだということですね。
はい、そうです、
うん、そうするとですね、まずそのおばさんの遺言書を公開してもらいたいということですけれども、
はい、
あなたはおばさんの相続人ではないので遺言書を見せろという権利は直接はないんですよね。
あ、やっぱりできないんですか。
うん、ただ不動産について4分の1の持ち分を持っていて、残りの4分の3が誰なのかが今わからない状態になってるわけですよね。
そうです。はい、
で、その同居人の方はそれは自分に権利があるというふうに主張しているということであるとすれば、
はい、
その不動産の権利関係を確認を求めるための裁判、あるいは裁判じゃなくても調停でもいいかもしれないですね。
あ、はい、
うん、それを申し立てて、
はい、
で、さらにその不動産についての何らかの形で多分共有になってるわけですよね。
はい、そうです、
あなたとあなたのお母さんと、
はい、
でまあその同居人に権利があるとすればその同居人との間で共有の形になっていると思いますので、
はい、そうです。
その共有物の分割を求める調停ないし、はい、まあ、調停が無理だったら訴訟、それを起こせばですね、相手の方はまあその調停に出てきて、そうすると裁判所の調停委員からね、あなたがまあ権利を主張しているようだけれども何に基づいて権利を主張しているのかを明らかにしてくださいということで、そういう遺言書があるんだとすればそのコピーを裁判所に出してくださいというふうに促されると思うんですよね。
はあはあはあ、うん、
それで出してくればその段階で遺言の内容を見ることはおそらくできると思います。
はい、うん、まあ、ただこれで例えば遺言書が実は偽証だったりなんかしたとしますよね、例えば、うんうん、またなかったっていうことだった。でも4分の3はおばの関係で私は相続人じゃないから、結局はその4分の3の部分も手に入れるってことはできないわけですよね。
手に入れることはできないですね。
ってことはやっぱり全くの無駄足で支出だけみたいになっちゃうってことになっちゃうんですかね。
でも4分の1はあなたとあなたのお母さん持ってるわけだから、そうすると、じゃあ4分の1は分割してこちらにくださいということは一応権利としては言えるわけですよ。ただ一つの不動産をね、4分の1だけ分割するっていうのは実際には難しいので、
はい、
そこはその不動産の価格相当額の4分の1をこちらにくださいと、その代わりあなたに全部権利を渡しますと、まあ、そんなような調整の仕方っていうのはあると思います。
なるほど、うん、で費用はどれぐらいかかるんですかね、その調停をすると。
あのね、自分で調停申し立てるんであればそんなに費用はかからないですよ。数万円で済むと思います。まあ、その不動産の、ね、価格がどれぐらいかにもよりますけれども、調停であればその程度で済むと思います。
わかりました。
それともう一つね、はい、もしそれでねやった結果、その同居人がちゃんとした遺言によってその権利を承継してないと、
はい、
つまり例えば、遺言書がまあ全くない場合とか、あるいは遺言書はあるけれども、はい、ちゃんとした適式な遺言になってないという場合には、
はい、
その人には何の権利もないことになりますんで、
はい、
そうするとまあちょっと言葉はきついですけれども、その人は不法占拠者ということになっちゃうんですね。
はい、
そうだとすると今度はあなたは不動産の4分の1の持ち分しか持ってないけれども、
はい、
ただ他に管理する人がいないで、あなたがまあ唯一の管理人のような形になるので、
はい、
まあ、管理人としての権限に基づいて不法占拠者であるその内縁の男性を追い出すことはできるかもしれないです。
あ、うん、でごめんなさい、あのもう一つだけお願いします、
うん、
あの4分の1だけ使用権利は持ってるわけじゃないですか、
はい、
でそれが例えば使用貸借っていうふうにおばが決めてて、その人に貸してたとしても、
うん、
4年前のそのおばが亡くなった時点から遡って、いやそうじゃないよ、家賃払えよってことも対抗できるんですかね。
いやだっておばさんはタダで使わっていいよっていうふうに言ってたんだとすれば、そこはちょっと難しいですよね。
はあ、はあ、うん、なるほど、うん、じゃあ今もその住み続けられても遺言書がなかったら不法行為だと言って退去させることはできるけども、その分の家賃はちょっと難しいかなってことですか、
ね。うんうん、だからね、家賃を取るのは多分難しいでしょうね。 もともと無料で住んでたものですから難しいんだと思うんですけども、
はあ、
はい、まあ、不法占拠者と言える場合があるというふうに先ほど申し上げたのはね、全くそういう権限がないにもかかわらず住んでた場合であって、例えばこれがね、そのおばさんとの間で何らかの契約があったんだとすればね、
はい、
その契約に基づいてずっと居住している可能性もあるわけですよね。
はあ、
うん、そこはだから事実関係をよく確認してみないといけないわけで、なんかこうよくわからないうちに入り込んで、
はい、
でおばさんが亡くなった後もずっと、うん、関係なく使ってたっていうんだったら、それは単純に不法占拠者かもしれないけれども、
はい、
おばさんとその人との間で何らかの約束があって、
はい、
まあ、それが書面になっているかどうかは分かりませんけれども、
はい、
その約束に基づいてずっと住んでたんだとすれば、おばさんが生きてる時からのに得た権利に基づいて住んでるっていう場合もあるわけですよね。
はあ、はあ、
うん、だから不法占拠者になりうる可能性はあるけれども、不法占拠者とまでは言えない場合もありますんで、そこはよく事情を聞いてみないといけないと思うんですよ。
だから
そのためにね、いきなりだからその裁判をやるというよりは調停を申し立てて、そうすると、まあ、裁判所の、ね、調停委員が双方からいろいろ詳しく事情を聞いてくれます。
はい、
そういう中でね、その相手の男性がどういう理由でそこに住んでいたのか、
はい、
おばさんとの間でどういう約束があったのか、
はい、
でおばさんが亡くなった後その不動産をどうするかということについて、おばさんがどういう意向を有していたのかとかね、
はい、
そのあたり一通りこう事情をよく確認した上で、はい、やっぱりこれはもう不法占拠者だというふうにもう断定をするんであれば追い出すことはできるかもしれないけれども、不法占拠者とまでは言えないと、その男性の方にもそれなりの理由があるんだということであればね、
はい、
そこでその男性との間で今後どういうふうに不動産を使うのかということについて話し合うとか、あるいは買い取ってもらうとか、まあ、いろんな、はい、交渉の余地はあると思いますんでね。でね、あともう一つはね、なんだかんだ言っても、まあ、おじさんとおばさんの家だったわけですよね。
そうです、はい、う
ん、だから、まあ、もう二人とも亡くなってしまったとはいえ、やはりそのおじさんとおばさんがどういう意向だっただろうかと、
はい、
もう今はいないのでね、それを確認することはできないけれども、
はい、
おばさんはどういう気持ちでその男性を住ませていたんだろうかとかね、
はい、
法的にあなたに仮に権利があったとしても、
はい、
そのおじさんとおばさんの意向にね、あんまり反しないようにうまく解決してあげた方がいいのかもしれないですよね。
わかりました、うん、
そこのあたりも踏まえて、
はい、
よく考えてみてください、
はい、よろしいでしょうか。
はい、
はいはい、じゃあこれで失礼いたします。
どうもありがとうございました。
どうも失礼します。
失礼します。